ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をご覧ください。
あるところに花子さんがいました。花子さんが寝ていると、花子さんは幻を見たんです。目の前には光り輝く存在がいます。声がします。花子さん、あなたは100歳まで生きるよ。だからこの地上でたくさん素晴らしいことをしてね。こう言われたんです。花子さんはおそらくこれは神様だと思ったんですね。私は100歳まで生きるんだ、やったと思ったんです。当時まだ30歳ぐらいでした。あと70年もあるんだ、どうしよう、どうやって生きていこう。そうだ、これだったら美しくなって生まれ変わってあとの70年を素晴らしい人生にしよう、そう思ったんですね。花子さんはすぐに銀行に行って自分の貯めていた全てのお金を下ろして、そして自分の顔を変えに行ったんです。整形手術です。これから美しくなって、ね、もう全く別人になって私は素晴らしい人生を送るぞ。さあその全てが終わりました。鏡を見ると自分とは全く違う顔が目の前にあります。やった、全く自分、違う自分に生まれ変わったわ。これから素晴らしいこの美しい顔と一緒に生きていくんだ。そして、まずはデパートに行きました。デパートに行って服を選びます。たくさんいい服を買って外に出ました。なんと外に出ると目の前に車が自分の方向に向かって突っ込んでくるんです。えっと思った瞬間、次の瞬間、なんと見たこともない光景の世界にいます。あれ、そうするとあの幻と同じ光り輝く存在がいます。え、私もしかしたら死んでしまったの。周りを見ると素晴らしい世界ですね。聖書の人物たちもいます。うわ素晴らしい世界、でもちょっと待って、私あと70年自分の人生あると思って全てを変えて、ね、たくさん大金を与えてこれから楽しい人生を全うしようと思ったのに、目の前にいる輝くね存在にこう言うんです。ちょっと神様、話が違うんじゃないんですか。あと私は70年生きるっておっしゃったじゃないですか。そう言ったんです。そうすると神様はこう言ったんです。おかえり明美さん。花子さんは、私は明美さんじゃありませんよ、花子ですけどって言ったんです。そしたら神様が、あれ、なんか明美さんの顔だけど花子さんだったの、なんだ隣の明美さんと間違っちゃった、でも天国だからもう引き返せないから素晴らしい世界を生きようねって花子さんが言われたって話なんです。皆さん心配しないでください。神様ちゃんと私たちがどんな顔をしてもどんな姿でもね、分かりますからね。まあこれはある人が天国に行ってしまった、ちょっとね早い時期に天国に行ってしまったっていう話です。冗談ですよ。ここに小学生いますけどね、大丈夫ですよ。顔がどんなに変わってもねまあ天国に行く時にはね、私たちね顔はありませんからね、ちゃんと私たちのこと神様は分かってます。実はですね、まあ、今あの天国に、ね、ちょっと早めに行っちゃったって話ですけれどもね、あの新約聖書の中には天国に早めにちょっと行っちゃったって人は実はいたんです。ご存知です皆さん、ね、それは今私たちが、聖書を通して学んでいるパウロという人物です。実はパウロは、この生涯の中で一度天国に行ってパラダイスを見させられるっていう経験をしたんです。第2コリントの12章の2節から4節でこういう言葉がありますね。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第3の天にまで引き上げられました。私はこの人が それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますって書いてあるんです。この第三の天と呼ばれているところは、この神の領域の、天、パラダイスを意味します。もちろん第一の天がこの私たちが今いる、天ですね。これはある人とこの、謙遜を持ってパウロは話しているんですけれども、これはある人と言いながら、これはパウロ自身の経験を語っているところなんです。パウロは自分は一度パラダイスまで引き上げられたんだ、そして素晴らしい世界を神様に見せていただいたんだ、そう言ってるんですよね。でもパウロはこの手紙を読んでいる人にね、自慢しているかのように感じてほしくなかったんです。なのである人はと書いたんです。だって14年前と自分で言ってますからね。でもパウロの謙遜がここにも表れてますね。肉体であったか、そのままであったか、それは分かりません。神がご存知ですとここまで言ってるわけですよね。実はですね、このパウロが天に行った、パラダイスに行ったという経験、じゃあこの14年前、このコリント人への手紙を書いたその14年前はじゃあいつだったのかって話なんです。さまざまな説があります。でも実はもしかしたら今日の箇所であったかもしれないとも言われているんです。なぜかというと、今日の箇所でパウロはもう死ぬかもしれない、そういう経験をしていたからですよね。19節で、ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来てってありますよね。それでどうしたかというと、パウロを石打ちしたって書いてあるんです。このユダヤ人たちはね、なぜここまで来たかというと、パウロたちが教えているこのイエス・キリストの福音、これは間違った教えだ、ひどい教えだと思って、そしてパウロを追ってきたわけですよね。アンテオケからこの、当時の、イコニウム、そこから、パウロたちがいたところっていう、ルステラって大体160キロぐらいあるんです、ね、ここから東京に行っても遠いんですよ。ずいぶんしつこい人だったと思いません？ね、あのパウロという人物たち、あのパルバとバルナバ絶対に許さない、そう言って彼らはこうやって来たわけですよね。そして19節の途中から、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したってあるんですね。つまりね、ありもしないことを群衆に吹き込んで、そして群衆を巻き込んで石で打ったというところですよね。でも皆さん考えてみてください。パウロたちって先週の箇所、この箇所の前の箇所でどういう待遇を受けてましたか、ね、バルナバがゼウスと呼ばれて、パウロがヘルメスと呼ばれた、そして人々はこのパウロたちを拝んだって書いてあったんです。なぜかというと、パウロたちを通してある一人の人が、足苗の人が癒されたんです。その奇跡を見て、うわ、この人たちは神だ、そうやって拝んだ、そしてなんと祭壇を築いて礼拝を捧げようとしたっていうのが先週の箇所です。この前の箇所ですよね。なのに今回はなんとユダヤ人たちが来て彼らに吹き込んで、今度は神と拝んだそのパウロたちを今度は殺そうとしたんです。人間は考える足であるってよく言いますけどね、足ってフットじゃないですよね。足ってこうすすきみたいなやつですよね。本当にね、人の思いとか人の意見というのはね、こういうふうにして目の前に見えること、またね、人に言われたことに左右されてしまう、すごい不安定なものだっていうのが、ここを見ても分かりますよね。しかしこのパウロという人物は固い意志を持っているということがね、今日の箇所を通して分かります。自分が死ぬような思いをしても彼は立ち続けたんです。20節で、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。パウロはどんな反対があったとしても立ち上がって、彼は彼の使命を成し遂げていったんです。そして今度はですよ、自分たちが今まで来たところを今度は帰っていったんです。帰っていったところには、この今日の箇所の最初で石打ちにしたユダヤ人たちが来たところなんです。つまりそのユダヤ人たちがそこにいてもおかしくないんです。殺されそうになった人はユダヤ人たちがそこに待ち受けてるかもしれないんです。でもパウロは、私の使命はここからもう一度帰っていって、そして自分が使わされたアンテオケに帰ることなんだ、そう言って彼は福音を述べ伝えていったわけです。で、 パウロはいつも神様に与えられたものに対して忠実だったんです、ね、パウロの神様に対する使い方っていうのはこの忠実、その一言で言えると思います。忠実といえばですね、忠実だった犬、忠犬ハチ公ですよね。ちょっとスライドありますけどね、忠犬ハチ公ね、銅像をね、皆さん目にしたことあると思うんですけど、僕ね田舎者だからこれ最初見た時にねすごく感動しましたね。あ、これが忠犬ハチ公像だなんて、ね、渋谷のねとこにありますよね。もちろん皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、ご主人は東京帝国大学、まあ、東京大学ですねの教授、上野秀三郎さんという方でしたね。でいつもこのご主人が、通勤するときにはついていって、そして、自分はご主人を見送って自分で帰ってくるんです。賢い犬ですね。そしてご主人が帰ってくる時間になるとだいたい1時間ぐらい前に行ってご主人を待ってるんです。こうやってね、そしてご主人と帰っていくね、ということですよね。そんな日々をずっと過ごしてたんですけどね。しかしご主人は大学の講義中に、脳出血に倒れて53歳という若さで、まあ、亡くなってしまったわけですよね。その後にこの、奥様とこのハチ公は、引っ越すんです。引っ越しをするんです。でもですね、このハチ公は自分がいつも待っていた場所にその引っ越した家から行っていたそうです。およそ10年の間ね、毎日、雨の日も風の日も晴れの日もそこに行っていたわけですよね。そんな忠実な犬の姿、このハチの姿を見て周りの人が忠犬ハチ公と呼んだわけです。実はですね、このご主人と過ごしたのは、皆さん何年ぐらいだったか知ってます？これ1年半ぐらいだったって言われてるんですね。そんなに長い間過ごしていないわけですよね。じゃあなぜここまでこのハチ公はご主人に忠実だったと思います？まあ、もちろん犬の習性をですとまね言う人もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。でもですね、このご主人の上野さんご夫妻はですね、子供がいらっしゃらなかったんです。なのでこのね、ハチを我が子のように可愛がったんですね。そして、この寝る時もね、いつもハチと一緒にいた、ね、かわいいね、もうね、我が子のように可愛がったわけです。でも実はですね、このハチは小さい、この先生たちが引き取った頃ですね、胃腸が弱かったそうなんですね。だから何かを食べるとちょっとお腹を壊して、いつもこう寝込んで元気がない、ね、当時動物病院ってなかったんですって。なので、上野さんは、まあ、ご主人はですね、いつもこのハチを献身的に看病してたんです、ね、寝ている時も大丈夫か大丈夫か、もう本当に体調が悪い時にはもう自分の知り合いのお医者さん、まあ、人を見るお医者さんのところに行ってこのハチを、ね、見せて看病していたと言われているんです、ね、でこのハチが好きだったことっていうのはこの通勤でこう往復することですよね。そのご主人と一緒に歩くこと、もしかするとそれよりももっと好きだったことっていうのがあるんだそうです。それはね、ご主人とお風呂に入ることだったんだそうです。すごくね、このハチはご主人とお風呂に入るのが好きだったんですって。それで当時ですね、外で飼うことが、まあ犬っていうのはね、外で飼うことが当たり前だったんですって。確かに外でね、昔ってよく犬を外で飼いましたよね。でこうやって小学校の時に、ね、歩いてるとわーなんて吠えられてね、鎖でくるってなんかつながれているようなイメージですけどね。まあ、当時ね、外で飼うことが当たり前だったそのワンちゃんをね、自分の家で飼って、そしてなおもお風呂に入れるっていうのはね、すごく珍しいことだったんですよね。つまりそれぐらいこの上野さんはこのハチをもう我が子のように可愛がったわけです、ね、だからこそそのね、上野さんご家族のね、愛情、そして変わらない思いが伝わっていってね、そしてハチは上野さんに忠実だったでしょうね。それではです、パウロが神様に対して忠実だった、実はこれにも訳があるんです、ね、理由があります。それはですね、神様の恵みの上にいつも立っていたってことなんです。神の恵みがパウロの原動力、 これの源だったわけですね。今日の26節でもそこから船でアンテオケに帰った、そこには彼らが今成し遂げてきた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであったって書いてあるんです。パウロの働きっていうのは神の恵みに委ねられて、神の恵みが土台となってたんです、ね、今日はこの恵みについてね、少しね共に学んでいきたいと思うんです。よく聖書とかですね、ゴスペルソングには恵みっていう言葉をよく使いますし使われています、ね、恵みという言葉はこの新約聖書が書かれていたギリシャ語ではですね、カリスという言葉が使われています。このカリスという言葉の意味はですね、好意とか祝福とか親切という意味があるんです。で、皆さんこの聖書の祝福と恵みの違い分かりますか、ね、祝福と恵み、なんかどっちも同じような、意味を持っていると持ってるように感じますよね。まあ、恵みにはさっきのカリスという言葉の中には祝福という意味も含まれていると書いてあったんです。じゃあ聖書の中で神様との関係においてこの祝福と恵みっていうのはどういう意味なのか、実ははっきりと分かれています。祝福っていうのは神様との歩みで与えられる最善です。だから神様から離れてしまったらこの祝福はないんです。これは旧約聖書の歴史をずっとたどっていくと、神と共に歩んだイスラエルには信じられない祝福が訪れたんです。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの民、イスラエルの民にはいつも祝福があったんです。これは神と共に歩む時です。彼らが目を背けて違う神を拝み、偶像の神を拝むと国が衰退していったんです。力をなくしていった。でももう一度神に立ち返るとまた力を得た、祝福をもらった、最善をいただけたんです。つまり祝福っていうのは神様との歩みの中で与えられる最善なんです。じゃあ恵みって何なのか、実はですねこの聖書の中でこの恵み、ただの恵みという言葉じゃなくて、神様と関わりを持つ時この恵みというのは、特別な意味を持つんです。これはですね、受けるに値しないものは神様から一方的に与えられる祝福です。本当はいただけないものが神様から一方的に与えられるものなんです。いらないって言っても神様が一方的に、いやこれはあげるよ、こうやって与えられるものなんです。そしてこの神様が私たちに与えてくださった、じゃあ最高の恵みは何なのか知ってますか。もう与えてくださっているんです、ね、もちろんそれはクリスマスです。クリスマスにこの神様の恵みが私たち全人類に与えられたんです。じゃあなんでイエス・キリストの誕生が神様の最高の、私たちに与えられている最高の恵みなのか。クリスマスの出来事じゃないです。イエス・キリストが私たちにとって恵みなんです。つまりイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、神様と私たちの間に大きな溝となっていたこの罪の身代わりとなって、死んでくださった、十字架についてくださった、そして3日後によみがえって、それを受け入れるすべての人が神様と永遠の関係を持つことができる、この約束です。これをクリスマスに与えてくださったんです。だからこそこれは私たちに与えられている最高の恵みなんです。どんな罪深い人もです、何をしていたとしても、何を考えているとしても、全ての人に神様から一方的に与えられているんです、ね、パウロはこの神様からのこのプレゼント、これは最高の賜物だって言ってますね。一方的に与えられた賜物だ。エペソの2章の8節で、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。神様からのプレゼントです。素晴らしいものなんですよ。これは全ての人に与えられているんです。一方的にです、ね、だって私たちの神様は罪に対しては怒りを表すんです。罪人に対しては敵意を持つんです。つまり罪を負っている、 犯してしまったものは神様の敵なんです、ね、でもそんな人に対してでもその全人類に一方的に与えられているんです、ね、恵みとしてです。じゃあこの恵みは神様から一方的に与えられています。ここにいる方もちろんです、世界中の方です、配信をご覧になっている方も後ろにいる人もですよ、ね、キッズもそうです、全ての人がもらっているんです、一方的に与えられたんです。じゃあなんで与えられたのかってことです。なんでだと思いますか？めちゃくちゃ簡単、超シンプルです。それは神様が私たちを一方的に愛しているからです。全ての人と関わりを持ちたいからです。最善を成し遂げたいからです。全ての人を祝福したいからです。だから神様は一方的にこの恵みとしてイエス・キリストを私たちに与えたんです。ヨハネの3章の16節でこう言っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たち全ての人を愛していた。よっていうのは私たちの名前が入るんです。私たちを一方的に愛していたんです。それは全ての人に永遠の命を与えるため、神様との永遠の関係を与えるためにイエス・キリストを送ったんですね。そしてローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって書いてあるんですよね。私たちがまだ罪人であったとき、私たちは生まれながらに神様を知れません、知りませんよ ね、 ね、だから神様との関係がずれてるんです。このずれている関係を罪っていうんです。だからずれているのでずれ人と言ってもいいです。でも私たちが神様と関係を持つときに、ね、そのずれが解消されるわけですよね。そして神様と親しい関係を持つことができる、ね、それをね、ただ私たちに対する神様が愛を示すためにこのイエス・キリストを送ったって言ってるんです。イエス・キリストは恵みとして全ての人に神様から一方的に与えられている。頼んでもいないのに、ね、なんで与えられたのか、それはもちろん私たち一人一人を愛しているからです。パウロは自分の人生を振り返るときにこの神の恵みをいつも忘れなかったんです。パウロってどういう人だったですか？イエス・キリストと出会う前はどうでしたか？もちろん皆さんも知ってると思います。パウロは律法学者でした。イエス・キリストを信じる者、ああもう迫害しなさい、ね、むしろ殺しなさい、そう言ってクリスチャンたちを迫害していたんです。あれは間違った教えだ、ね、私は聖書を学んでいる、律法を学んでいる、もうプロフェッショナルだ、あれは絶対に間違っている、ね、何、イエス・キリストが私たち の罪で死んだ、いやあれは間違っている、そう言ったわけです。それを信じるだけで、じゃあ律法はどうなるんだ、ね、そんな、信じている彼らはもうここに生かしてはおけない、そう言ったわけです。でもどうですか、使徒の働きの、ね、最初の方でイエス・キリストがパウロの前に現れるんです。ダイレクトに語るんです。パウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、そしてパウロはそこでイエス・キリストに出会って人生が180度変わったんです、ね、そして迫害していたものだったのが今度はイエス・キリストを伝えるものに変えられていったわけですよね。パウロはもともとクリスチャンを迫害していたんです。でもそんな自分のもとにも現れて神様、イエス・キリストが直接語ったんです、ね、あんな罪深い私を許してくださった、ね、こんな私のためにもイエス・キリストは命を捧げてくださったんだ、ね、こんな深い愛はない、こんな深い許しはない、そう感じていたんです。だからパウロが神様に忠実であった理由はこの神の愛と恵みをいつもかみしめていたんです。辛い時もあった、苦しい時もあった、迫害を受けるような時もあった、今日のように殺されるような時もあった、でもなぜ自分はこんな苦しい思いをしているのか、こんなことをしなければならないのか、まあ、こうもし考えた時にも神はこんな私をも諦めず私を愛し許してくださった、希望を与えてくださった、永遠の神との関係を与えてくださった、だから私は神のために生きていく、進んでいく、そう思って神様に忠実なものだったんです。中堅八高じゃないです、忠人パウロです、ね、 かのナポレオンはですね、こう言っていたそうです。私が聖書を読んで驚いたことは、人の集まり方においてキリストとアレクサンダー大王、シーザー、カイザル、そして私らとでは根本的には違いがある。人々は愛を持ってキリストのもとに集まったが、私どもには恐れを持って集まってくる。私どもの場合は強制的な募集だが、キリストの場合は自由な服従だって書いてあるんです。この愛、そして恵みの上にパウロはいつも立っていたわけですよね。この恵みは私たちにも与えられているものです、ね、パウロにも同じように与えられていた恵みが私たちにも与えられている。さあ、その切符を皆さんはいただいていますか、ね、パウロは今日の箇所を読む私たちにね、おそらくこう励ましていると思います。どうか皆さんも神の愛と恵みの深さを知ってください。そして何があってもこの恵みに立ち返ってください。本来は神と断たれた存在でした。でも恵みのゆえに、神の愛のゆえに神様に引き寄せられたんです。どうかこの恵みの上に立ってください。何かあった時、神がどれだけ愛してくださったか、この恵みに立ち返り、私たちが与えられている人生をどうか神様のために使い生きていってくださいね。そう言ってると思いますね。でももちろん神様のために生きていくっていうのは、パウロは神の御言葉を伝えるために生きていったんです、ね、だから全ての人が、ね、いつも神の言葉を伝えるために牧師にならなきゃ、そういうことじゃないんです、ね、神にいただいた人生を精一杯神様の祝福を求めながら、ね、その恵みの上に立って、そして大胆に歩んでいくということですよね。そして日々この恵みを感謝していくということです。皆さん、最後にね、一曲ちょっとね、共に、歌いたいと思うんですけれども、それはですね、この恵みというのが歌われている Amazing Grace という曲ですよね。実は、まあ、Amazing Grace、これ有名な賛美歌ですけれども、日本語に訳すとですね、驚くばかりのという曲です。でも全部言えば Amazing Grace、 驚くばかりの恵みですよね。作者はジョン・ニュートンっていう人です、ね、そして、このジョン・ニュートンはですね、この恵み、神様の恵み、これをね、歌にしたわけです。驚くばかりの恵み。なぜ彼がこの Amazing Grace っていう曲を書いたのかっていうと、彼自身がこの驚くばかりの恵みを体験したんです、まあ、このジョン・ニュートンは、若い頃は奴隷商人として船に奴隷を乗せて、そして届けて行っていたわけですよね。父は牧師だったと言われています。聖書のことは知っていました。でももちろん神様のためには全く生きていませんでした。そして人を売る仕事をしていたんです。自分はたくさんの悪いことをしてきたんです。でもある日、船が嵐に見舞われます。そしてもうこの船は沈没するかもしれない、もう自分たちも乗っている全ての人がもう亡くなるかもしれない、そう思っていた時に、このジョンは神様に必死で祈ったんです。おそらく、神様、今まで私はあなたを全く顧みずにいました。でももしあなたがいらっしゃるなら、どうかこの船を守ってください、私の命を守ってください、こう言ったかもしれませんね。なんと奇跡的にその船は沈没しないで、そして陸に着くことができたんです。彼はこの時の体験を忘れなかったんです。そして私はこれから神様のために生きていこう、あれだけ私は神様からそっぽを向いていた、全く違う方向を向いていた、神様なんて心はなかった、でもそんな自分がひとたび心神様に向けて祈った時に私の命を助けてくれた、なんて素晴らしいお方だろう、なんて素晴らしい恵みだろう、こんな私をも許してくれていたんだ。そして彼はそれから牧師になります。神様を述べ伝えたい、そこで書いたのがこの Amazing Grace です。 このジョン・ニュートンはですね、後にこう言ってるんですね。私は記憶が悪くなって何でもそばから忘れてしまう。しかしどうしても忘れることができないものが2つある。一つは私が神の前に大きな罪人であったこと、もう一つはキリストが私のために十字架にかかって罪から救ってくださったということである。ね、こういったわけですよね。ジョンは本当に神様の深い恵みに触れたんです。だからこそこの神様の愛と許し、この恵みの上にいつも歩んでいったんです。この恵みをたくさんの人に知らせたかったんです。だからこそこの自分が受けた恵みを歌にしたんです。アメージングレースは、まあ、大体1番とか2番歌われますけど、1番2番だけじゃないですね。それがずっと5番まで続いたのかな。ずっとね、日本語でも見れるんですけれどもね、まあ、検索すれば見れます。でもですね見ていくと本当にもうジョンの人生を表しているかのように書かれているんです、ね。今日はですね、少しみんなで口ずさみたいと思います。ちょっとそれは、あ、そうですね、じゃあお願いします。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたご自身が、私たちを見て愛の目で見てくださっていることを感謝します。確かに神様、私たちはあなたと出会う前、何か苦みを持ったり、何か妬んだり、誰かに当たったり、もしかするとあなたが悲しむようなことをしていたかもしれません。でも神様、あなたはそのすべてを知り、そのすべてを帳消しにするために、愛する我が子イエス・キリストをこの地に送り、その身代わりとなってならせたことを神様感謝します。あなたの十字架によって全てが許されていること感謝します。イエス様、もう一度私たちはあなたに目を向けます。あなたの許しは完全です。私たちがたとえあなたの恵みを受け入れ信じたその後にどんなに失敗をしたとしても、あなたはいつも愛の目で見てくださり、決して諦めず私たちの助け、そして最善をいつも願っておられることを感謝します。パウロはいつもこの恵みを土台として立っていたんです。日々忙しい中でこの恵みを忘れがちですけれども、もう一度今日あなたの愛と許しのこの恵みのをもう一度思い起こします。イエス様、あなたの十字架を感謝します。そして聖霊様、どうか私たちのうちであなたがいつも導いてください。そして父なる神様、私たちがいつもあなたを見上げ歩んでいくことができますように、どうかあなたの守りの御手で私たちを守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。しばらくの間、祈る時間を持ちましょう。